憲法第10問、2022年8月24日水曜日、問題。平成25年改正前民法第900条第4号ただし書きは、戦後の民法改正時において、家制度を支えてきた家督相続は廃止されたものの、相続財産は嫡出の子孫に承継させたいとする寄付や、法律婚を正当な婚姻とし、これを尊重し保護する反面、法律婚以外の男女関係、あるいはその中で生まれた子に対する差別的な国民の意識を背景にして、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分に差を設けたものである。しかし我が国では、非嫡出子の割合が約 2.2% 程度、平成23年度であり、欧米諸国に比べてその数字は低いものの、年々増加傾向にあるほか、いわゆる晩婚化、非婚化、少子化が進んでいること、未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加していることなど、婚姻家族の形態が著しく多様化しており、これに伴い婚姻家族のあり方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる。また欧米諸国では民法第900条第4号ただし書きと同様の規定を置いている国もあったが、平成13年度頃までには全ての国で撤廃されている。一方我が国は国際連合の自由権規約委員会や児童の権利委員会から嫡出子と非嫡出子の相続分を平等化するようにとの勧告がなされている。平成22年2月28日に死亡した非相続人 A には妻 B との間に生まれた嫡出子 C のほか、重婚的内縁関係にあった D との間に生まれた非嫡出子 X があった。遺産相続において X が非嫡出子であることを理由に X と C との相続分に差が設けられた。これに不満の X は B と C を相手方として遺産分割の審判を申し立てたが、裁判所は民法第900条第4号ただし書き前段以下本件規定というにより、嫡出子の相続分に対し非嫡出子の相続分を2分の1として遺産分割の審判を行った。資料、平成25年改正前民法第900条、同順位の相続人が数人あるときはその相続分は次の括弧に定めるところによる。1から300、4、子直系存続または継定姉妹が数人あるときは、各自の相続分は愛としもうとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1と中略する。設問1、あなたが C と等しい相続分を主張したいという X の相談を受けた弁護士であった場合、訴訟においてどのような憲法上の主張をするか述べなさい。設問2、憲法上の主張における対立点を明確にした上で、あなた自身の見解を述べなさい。回答、第1、設問1について、縦1、X から相談を受けた弁護士であれば、本件規定は嫡出子と非嫡出子の相続分に合理的理由なく区別を設けるもの以下本件区別というであって、14条1項に反し、違憲無効であると主張する。縦2、14条1項の規定する法の下の平等とは、法適用のみならず法内容の平等をも意味し、立法者も拘束する。また、平等とは、事柄の性質に応じた合理的な区別を許容するものではあるものの、本件区別は合理的理由を書いた不当な差別である。以下その理由を述べる。まず、非嫡出子たる身分は、出生以降継続的に占める地位であるから、社会的身分14条1項、公団にあたる。そして14条1項公団列挙自由は歴史的経緯を踏まえてあえて明文化した特別な意味を有するものであるから、これに基づく差別は原則として法の下の平等に反すると言える。よって非嫡出子であることを理由として相続分の差別的取り扱いを規定する本件規定は違憲性の推定が働き、合憲と言えるためには1、立法目的が必要不可欠であり、2、目的達成手段が必要最小限であることは必要である。縦3、まず、一方目的は法律婚制度の維持、尊重及び非嫡出子の保護の調整を図る点にあると考えられるが、いわゆる晩婚化、非婚化、少子化が進んでいること、未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加しており、法律婚に対する考え方が変化していることに鑑めれば、法律婚制度の維持、尊重が本件区別を生じさせてまで達成されるべき必要不可欠な目的であるかは疑わしい。また、本件規定の目的が非嫡出子の保護にあるとする点は、非嫡出子を嫡出子に比べて劣るものとする観念が社会的に受容される余地を作る重要な一原因となっており、目的としての正当性すら認めがたい。さらにその立法目的を達成するために嫡出性の有無で相続分に差を設けることは必要最小限であるどころか、そもそも合理性がない。なぜなら非嫡出子の相続分を区別しても法律外の婚姻が減少するわけではないことは、近年非嫡出子の割合が増加しているという立法事実から明らかであり、非嫡出子の出現の抑止にはなっていないからである。よって本件区別には合理的理由がなく、本件規定は14条1項に反する。第2、質問2について、縦1、憲法上の主張における対立点は 審査基準と本件区別の合理的理由の有無である盾に、まず X は審査基準について X は非嫡出したる身分が社会的身分に該当することを前提に14条1項公団列挙自由については厳格な審査基準が妥当すると主張する。しかし14条1項公団列挙自由は例示的なものにとどまるから特別な意味はないものと解すべきである。また相続程度を定めるにあたってはそれぞれの国の伝統社会事情国民感情なども考慮されなければならず家族というものをどのように考えるかということとも密接に関連している。これらの事情を総合的に考慮した上で相続程度をどのように定めるかは立法府の合理的な裁量判断に委ねられているというべきである。よってそのような裁量を考慮してもなおそのような区別をすることの合理目的に立法目的に合理的な根拠が認められない場合、またその具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合には当該区別は合理的な理由のない差別として同項に違反する。立て3、まず X は法律婚制度の維持尊重は必要不可欠な目的ではないとするが法律婚制度そのものは立法府の裁量の範囲内にあるものとして24条1項に反するものではなく少なくとも正当な立法目的であることは明らかである。一方非嫡出地の保護を図ったものであるとの目的が不合理である旨主張するがこれは X の主張の通りであると解する。非嫡出地を嫡出地に比べて劣るものとする観念が社会的に受容される余地を作る重要な一原因となっていることは否めないからである。次に X は本件規定が法律婚制度の維持尊重を達成するための手段として合理性すら有しないと主張する。この点に関する X の主張は失当であると解する。本件規定の目的は単に法律界婚姻の取締り放棄にとどまるようなものではなく新人間のあるいは社会の各分野の様々な利益を調整して相続制度の基本を定理するというものであるからである。しかし本件規定の憲法適合性について判断するための考慮要素となるべき社会情勢や我が国を取り巻く国際的環境等の変化が著しい点は重視すべきであると考える。 X が主張するように我が国では婚姻家族の形態が著しく多様化しており、これに伴い、婚姻家族にあり得るに対する国民の意識の多様化が大きく進んでいる。また、欧米諸国では民法900条4号正し書きと同様の規定を置いている国もあったが、平成13年頃までには全ての国で撤廃されていること、我が国は国際連合の自由権規約委員会や児童の権利委員会から、嫡出地と非嫡出地の相続分を平等化するように、との勧告がなされていることなどは、我が国を取り巻く国際的環境の変化を示している。このような国内外における社会情勢等の変化に照らせば、我が国において今後、嫡出性の有無による区別を維持することは許されないというべきである以上から、本件規定は遅くとも平成22年2月28日の時点では、上記立法目的との間の合理的関連性を失っており、14条1項に反し、違憲無効である。以上。